イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中、今回もアツ一人でお届けしております。今回もですね、美浜町にお邪魔しておりますよ。さあ、美浜町どういった町なのか、そして今日はどんなところをご紹介いただけるのか、ご案内人の方をご紹介しましょう。この方です。
はい、美浜町役場企画課鈴木と申します。
そして
美浜町役場企画課林と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はあいにくちょっと雨の中 ねロケさせていただいておりますけれども、はい、今回ご紹介いただく場所はどういった場所になりますか？はい、
今年3月3日にオープンしたばっかりの、うん、はい、美浜町の取れるものがすべて揃います、産直市場、うん、美浜ロコさんを紹介いたします。美浜町のものしかありません。純度 100% でございますので、
はい、場所的に言うと、はい、国道42号線沿いですよね。
そうですね、はい、うちの駅パークシティ美浜の駐車場の中にありますので、うん、すぐ分かると思います。
じゃあ早速ちょっとお店の方ご案内いただいていいですか？はいはい、綺麗なお店ですよね。
はい、出来立てなので。
それではここからお店の紹介は店長の宇都美さんにお願いしますので、はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ロコっていう名前なんですけど、はい、どなたがつけられたんですか？
は
い、
私宇都美です。はい、
店長の宇都美さんがつけられた、はい、どういう思いでつけられたんですか？
そうですね、すぐ近くにですね、ヤシの木広場っていうすごいハワイっぽい広場があるんですね。で、そこで何かハワイっぽい名前ネーミングつけられないかなっていうところから始まって、いろいろ調べた中でロコっていう言葉が地元っ子っていうハワイの言葉で意味でして、はい、
地元っ子、ロコモコ丼ってありますよね。
そうです、はい、
そのロコ
です。はい、
へえ、そういう意味なんだ。地元っ子っていう、
地元っ子、なんで、このお店が美浜町の特産品にこだわって運営されていただいているので、うん、美浜っ子っていう意味でつけされていただきました。
なるほど、はい、美浜ロコっていうことですね。はい、ここじゃあ何、どういうふうに成り立ったんですか？
そうですね、もともと美浜町の建物としてあったんですけれども、うん、そこで地元の有志が集まって運営委員会というのを立ち上げまして、うん、農家さんとかが多いのでちょっと運営まではできないので、うん、地域おこし協力隊で運営してくれる人を全国的に募った時にちょっと僕が手を挙げさせていただきまして、っていう感じです。はい、
じゃあ宇都美さんは地域おこし協力隊員ということですか？
そうです。はい、
どちらから来られたんですか？
出身は東京で、まあ、ちょっと、全国うろうろして、来させていただきました。はい、
いつちなみにこちらに？
1月の14日です。はい、
ってことはまだ4ヶ月ぐらい美浜町に来て、
はいはい、
そういうことか。はい、ではちょっといろいろその辺も掘り下げていきながら、はい、お店の方もご紹介いただいていいですか？
はい、
まずは、はい、たくさん柑橘が並んでますね。は
い、もう地元で採れたみかんがこちら並んでおります。これからの時期がセミノールですね。
セミノールってこんななんか朱色みたいな結構濃いオレンジですね。
はい、酸味があるイメージがあると思うんですけども、うんうん、熟すとかなり甘みが強くなって、はい、
これちょっと試食してもいいですか？
は
い、
どうぞ。
試食もね置いてもらってあるんで、はい、いただきます。いや、これその皮だけじゃなくて中の身もすごい綺麗な色してますよね。
そうですね、はい、で特にジューシーなんでね、うん、美味しくいただいていただけると思います。
うん、うわ、ジューシーってほんと、はい、ジュースですね。
まさに、はい、
ね、
はい、
今一切れ口に、ね、入れただけなんですけど、それだけでもこんなに果汁が出てくるんですね。
もう主にジュースに使う品種なんですけども。
そうか、はい、この酸味と甘みのバランス最高ですね。
あ、そうですね、
っていう感じでこう、まあ、美浜町で採れた柑橘はもちろんね、たくさん種類が並んでおりますね。
こちらの、はい、美浜のロコみかんと名付けまして、はい、ご当地みかんを集めたコーナーなんですけれども、
はい、スーパーでは売ってないよって書いてあります
ね。はい、そうですね、だんだん農家さんも、うん、人気がある品種に切り替えていっちゃうんで、はい、こういった例えば安政柑とか、うん、河内晩柑、一義オレンジっていう品種なんですけども、もう自分の家で食べる分しかもう残ってないぐらいの、
はい、っていうことはレア物ってことですか？
そうですね、レアです。はい、
巷に出回らないっていうものですね。
はい、
今話題の幻のみかん一義オレンジ、はい、別名スプーンオレンジとも言います、はい、ということでね、はい、これはでも売り切れたらもう ないんですよね。
そうですね、実際いつ入ってくるかっていうの もう生産者さんに任せてる感じなので、はい、
もう幻ですね本当に、はい、ポケモンのレアキャラみたいな感じで
まさにですね、はい、
出会えたらラッキーみたいな感じですよね、はい、
季節ごとにちょっと変わっていきますけれども、次来ていただいた時はまた違う珍しいみかんが揃っていると思います、はい、い
や柑橘ファンにはたまらない、あ、そうですね、ね、レアものが、はい、たくさん並んでる。そしてその横にはお野菜もたくさん並んでいますよね、はい、
専業農家さんもいらっしゃるんですけども、はい、主に家庭菜園でされている方たちが出していただいてます、はい、
ですね、
はい、無農薬または低農薬の安心安全に食べていただける野菜が揃っております。ま
あ、そういった美浜町で採れた、ね、みかんはもちろんですけど、お野菜も並んでいる、はい、ここもチェックしていただきたいですね。
もうぜひとも、はい、
向こう側にももう一つなんかお部屋がありますよね、
はいはい、こちらお米ですね。
お米もこれも美浜町のお米なんですよね。
はい、美浜町の卸のブランド米だったり、
風伝卸から取ってるんですよね。そうです、
はい、
卸地域の、はい、夢あぐり米ですね。
そうですね、
お米が売ってたりとか、はい、加工品、
関西圏では有名な高見農園さんの、うん、マイヤレモンの製品をちょっと出していただいてます。はい、この方関西圏には出してるんですけども、地元ではほぼ出してないんで、地元では買えるのはうち以外ではあんまりないかもしれないです。
はい、じゃあちょっとこの高見農園さんのね、マイヤーレモンのこういったジュースですかね、
はい、
はい、こういったものもありますからね、チェックしていただきたいと思います。はい、あ、パンもあるじゃないですか。
水曜日と土曜日限定のパン屋さんなんですけども、店舗は持ってなくて自宅を工房にされてママさんが作られてるパンです。
はい、美浜町結構そうやってご自宅でやられてること多いんですね。
アクティブな方っていうか、いろいろ挑戦しようっていう方が多いように感じます、はい、
でもやっぱりお店持つのは大変だし、でもそういう商品としてどこかで販売したいわって言った時に、はい、美浜ロコで販売ってことになるわけですね。
はい、そうですね、はい、
いや、そういう受け皿にもなってるんですね。
そうですね、うちは美浜町の方でしたらもうどんなものでも出品していただけますので、はい、
もう美浜町の人応援するお店みたいな感じですね。そうです、
はい、
まさに、
はい、
で、あちらにはなんか、はい、アクセサリーとかね、はい、手作りのものもたくさん並んでますよね。
はい、工房紫陽花さんも人気な和柄の商品を出していただいてるんですけども、お花の先生をやられてたり、娘さんは写真を撮られてたり、
写真をこうやって、はい、まあ、ギャラリーじゃないですけど、はい、飾られるコーナーもあるってことですね。
はい、持ってきていただいたものはもう何でも皆さんにご紹介されていただけたと。
美浜町の人たちの発表の場でもあるわけですね。
はい、そうですね、そう思っていただけたらもう嬉しいですね。はい、
ここに来たら本当に美浜町感じられますね。はい、美浜町の人柄も感じられそうな感じですね。
そうですね、はい、僕思ったのが美浜町の人たち本当に人柄が良くて、優しい人が多いんですけども、はい、さらに移住者、僕みたいな移住者にすごくね興味を持ってくれるんですよね。
そうか、内海さんはだから東京の方で今までいらっしゃって、はいはい、ダイレクトにその美浜町を感じてるわけですね、今ね。
あ、はい、まあ、僕に興味を感じていただけるのと同じように、うん、もういろんなことに興味を持っていろんなことに挑戦していただいている方が多くて、うん、本当に魅力的な人たちが揃った町だと思ってます。はい、
いや、今まで美浜町って言ったらこうみかん年中取れる町っていうのがね、まあ、バーンと最初に耳にしますけれども、はい、掘り下げていくとどんどん魅力が出てきますね。
本当にそうです。一番の魅力はやっぱり美浜町に住んでる人だと思ってます。はい、
ね、本当まさにその美浜ロコっていうネーミングそのものですね。
はい、 ありがとうございます。はい、
ここでまたイベントもあるんですね。
はい、はい、この5月の3日なんですけれども、はい、ママホリデーとちょっとまだ仮名なんですけれども、はい、名付けまして、はい、お母さんにお子様と一緒に来ていただいて、うん、でお子様がワークショップだったり、うん、キッズスペースでちょっと遊んでいただいている間に、うん、ママにハンドマッサージとか、まあ、そういったものでちょっとリラックスしていただける時間を作れたらなと思いまして、うん、ちょっと企画されていただきました。
まあ、日頃ちょっと子育て大変なママさんたちがほっこりできる、
はい、そうですね、
時間ってなることですね。
はいはい、
これが5月の3日、はい、金曜日何時から？
はい、午前10時から午後3時までです。
うん、場所はこの店内ですか？
はい、お店とお店の前のスペースに、うん、 ちょっとテントを立てまして、はい、今出店を募っているところですね。
いろんな方に来ていただいて、まあ、ママを応援しようということですよね。はい、今回ゴールデンウィーク長いですから、はい、ママもちょっと途中でゆっくりしたいですよ ね、 すね、
は
い、
まあ、5月3日は休憩していただければと、はい、思います。
ね、ママホリデーにお越しいただきたいなと思います。
は
い、
今後月1でやっていきたいなと、
うん、
思っております。はい、インスタグラムか、
うん、
フェイスブックで、はい、お店の美浜ロコを検索していただければ出てきますので。
お店自体はそのオープンの時間とか教えてもらっていいですか？
はい、朝9時から夕方5時まで、うん、はい、定休日は火曜日になっています。
はいはい、リスナーさんに最後メッセージあればお願いします。
はい、このお店は美浜町の皆様の人柄、魅力を伝えるためにできたお店だと思ってます。これから僕らもスタッフ一同どんどんどんどん力つけて美浜町の良さを全国に発信できるように頑張っていきますので、皆様よろしくお願いいたします。
ということで本日はですね、産直市場美浜ロコ、道の駅パーク七里美浜の、同じ敷地の中にありますのでね、はい、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それでは映画紹介の時間です。どうぞ。
109シネマズ明和から来ましたスタッフの伊沢って言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそれでは今週末公開の映画は何本ですか？
はい、3本ございます。
おー、結構あるのね。
もうゴールデンウィーク、
うん、
そうなんですよ。もう絶対見てほしい。ゴールデンウィークには。
そう、何でしょう？
アベンジャーズ、
うん、
エンドゲーム、4月の26日金曜日本日公開です。
アベンジャーズってなんかずっとやってるね
アベンジャーズをずっとやってるわけじゃなくて、うん、マーベルの作品をずっとやってるのね。アベンジャーズではないのそう、マーベルシネマティックユニバースっていうシリーズだったの。
はい、で今回は？
で今回はそれを集結した集大成の上に完結編、
うん、もうこれでいよいよアベンジャーズの名前を聞くことはない？
うん、それは何とも言えないアイアンマン、キャプテンアメリカ、うん、マイティーソーなどが出ているシリーズとしては完結しますよ、うん、ということで、うん、2008年のアイアンマンから始まったシリーズなんですけども、うん、20作ぐらいあるんですけどもね。
へー、
そう、各ヒーロー作品合わせてね、う
ん、世界ずっとやってんだもんね。
そう、ずっとやってんの。
ずっとそう、誰かが
持ち回りでね、
うん、世界の興行収入が1兆9500億円すごくないですか？
すごいね。
なんかの予算みたいなね。
ねえ、予算でしか聞かないような単位だよね
、まあ、とにかくすごい規模で、
そう、すごい規模を儲かってる
シリーズ映画だったわけですね。
まあ、前作インフィニティウォーでたくさんの仲間が最終的にサノスに消されちゃったんですね。で半分に減らされちゃって、うん、そこから再起できるのかっていう話になってたんですけども、生き残ってたアベンジャーズの仲間を集めて、
うん、
どうするのって話ですよね。サノスに立ち向かっていくのか。
だって前の時強かったもんね。
そう、もう有無を言わせず砂にされちゃったんですよ。もう
へ、残った半分で立ち打ちできるかったらできない
よね。できないですよね。だって全員いたのに倒せなかったんですよ
半分じゃあかんやろってなるよね。
でも、うん、そこが前のインフィニティが終わってからキャプテンマーベルとかアントマンとか出てきたのが、うん、いろいろいい仕事をしているわけなんですよね、裏で。
それぞれの特徴を生かしてね。
そう、それで今回どうなるのかっていうお話になってますので、
はい、
もう本当にね、絶対見てほしい。もう 4DX で見たい。
お、あるの？
ない。名和にはない。
名和にはない。
どっかにはある。
どっかにはある。旧シネマズにはあると思いますけれども、
名和にはない。そう、
ね、じゃあダメじゃん
名和で見てほしい
やん。見たいの。でもいいので見たい。
今世紀最強映画アベンジャーズついに完結、アベンジャーズエンドゲーム、今日から公開です。あとの2本は？
はい、アニメが2個続きます。
はい、
まず一つが、うん、バースデーワンダーランド、4月26日金曜日本日公開ですね。
はい、
うん、
まあ、アニメなんですけども全くのオリジナル作品っぽいんですよね。
うん、
でもクレヨンしんちゃんを担当していた監督さんで、
うん、
嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲っていうので結構大人が泣けたっていう噂になって、うん、
これヒットしましたね。
はい、うん、それの監督さんが手掛けている作品となってます。
はい、
お話としては突然現れた大錬金術師とその弟子に幸せ色のワンダーランドっていう世界が今危機に瀕している、それを救生死となって助けてほしいと普通の女の子が頼まれちゃう、
うん、
それでその 夢の国のようなところに連れて行かれ冒険を繰り広げるという話になってます、うんうん、とてもカラフルで色彩色豊かな作品となっているので、うん、目の保養にはいいと思いますね
目の保養に
あれね島のなんかあの農園の芝桜みたいな美しい光景がね、
ありますね、すごい絨毯みたいな、お花の絨毯みたいになってるんですよね、
う
ん、そんな感じの世界観です。
映画バースデーワンダーランド本日から公開です。
熱い。そしてですね、うん、はい、もう一個がね、三重県内では109シネマズ名和しかやらないということで、東映漫画祭り4月26日金曜日公開です。なんか聞いたことありますよね、東映漫画祭り、うん、
ちっちゃい時見たよ。
あ、見ました、うん、そう29年ぶりに、
え、ずっとやってなかったのが、
そう、僕もタイトルではやってなかったの。
じゃあちっちゃい時見たっていうのはまさに本当にその時以来やってないんだ、ね、今回の目玉作品は、
はい、おしり探偵なんですけども、
これ大人気でしょ。
そうなんです、 E テレでやってる。
失礼こかせていただきますけど、
ね、めっちゃ知ってる子供だ、
ね、これね、脳みそ子供じゃないと見られないの
うん、大丈夫、なんか丁寧に喋ってくれるし、ちゃんと謎も解いてくれるけど、
そう、探偵なんで謎解きなんですよね。
そう、なんかちょっと可愛い感じですよね。
顔すごいね、顔がお尻なんだね。
そう、そうなのよ。
最後ブーってなるんですよ。
ブーその時に失礼こかせていただきますってブーってなる
それが子供受けするんでしょ
いやきついわ。いや、この漫画がきついわけじゃないのよ。それを嬉しそうに喋ってるあなたたちがきついなっていう話だよ。
楽しそう、面白そうだ
ね、面白そうなんだ
その他は
テレ東系で放送中のバクツリバーハンター、謎のバーコードトライアングル、バクツレ深海魚ポセイドンとか、他うちの三姉妹リサイクルズっていう4作品が一本となってます、う
ん、はい、
いろいろ楽しめます
ということなので、ぜひファミリーでお越しください、
はい、
映画東映漫画祭り今日から公開です。
あつり、ねえねえ、そういえばさ、うん、もう来週っていうか5月じゃん。
そうですね、
今度の放送なんか5月3日でしょ。
令和元年5月3日、う
ん、で、あのゴールデンボンバーが歌ってる曲なんでしたっけ。
あ、令和、
これもしかして令和かけてくれますよね。
ええ
今週の1曲いきましょう、令和みたいなみたいなお願い。
そうですね、まあ、要はあのご存知だと思いますけれども、伊沢さん単純にゴールデンボンバーがお好きということで、ね、はい、公共の電波を私物化しようとしているという今状況になっております。じゃあ分かりました、
はい、
ただでかけるのはリスナーさんではないので、リスナーだったらリクエストでね、うん、いいけど、ね、ただでかけるのはちょっと違うなと思うので、うん、あつさんじゃあどうします。
じゃんけんかなんかで決めますか。
じゃんけん、
普通の方法で、
ね、じゃんけんよ
じゃああつさんとただに勝ったら
2人に勝たない
と、はい、ゴールデンボンバーがあの令和発表を1時間後ぐらいに作って発表した令和、うん、お届けしましょうか。
マジですか、
はい、じゃああつさんと1回戦です。
はい、
最初はグー、
じゃんけんチョキ、
おー勝った、
あつさん敗退
すごい、
何が起こったの、
このパワー
もうかけてくれ、
一発で決まったよ
さあ続いて2回戦です、はい、私とじゃんけんして私に勝てば、はい、伊沢さん令和
かけてもらえる、
ゴールデンボンバーかけることができます。さあどうなるでしょうか。
最初はグー、じゃんけんピ
ーやった、神
マジか、
神降りた今、
何二人に連続で勝つってなかなか
すごくないそれも一発で
ちょっと取り直します。
いやいやいや、ずるいじゃん、
やり直しましょうか。マジで
神降臨、ね、奇跡って起こるんです ね
思いが強すぎると未来をも動かせてしまうん
ですね。本当ですね、
本当にびっくりしました今、ま
あ、じゃあ来週、
そうですね、じゃあ令和元年5月3日アツエリ放送でゴールデンボンバーの令和、
ね、よろしくお願いします。
ということで、はい、映画紹介だったのかゴールデンボンバー紹介だったのか、ね、よくわからないですけども、109シネマズ名和の伊沢さんでした、
はい、ありがとうございます。ありがとうございました
。
いや、あつさんそろそろ平成終わりますせ
そう、この番組的にはもう平成最後の放送ですから。
あ、そうですね、はい、あつさん30年振り返ってどうですか。
まあでも平成元年になった時っていうのは小学生だったから、
そうですね、
で昭和から平成に変わるっていうのがあんまピンときてない感じだったんですよ。
確かにね、
うん、社会はなんでそんなに騒いでんのみたいな思った感じやって、覚えてるのはその平成っていうになった朝に、うん、おかんがテレビの番組にお便りをね、ファックスで送ったらしいんですけど、自分は まだ学校行く前で寝てたの、
うん、
そのおかんが送ったメッセージがテレビで読まれたで、大騒ぎして起きたのを覚えてるんです
ごめんごめん、平成の世になって大騒ぎしたわけじゃなく
そうそうそう、多分それも平成にまつわるメッセージをお待ちしてますやったと思うんですけど、まだ娘は寝てますがみたいなメッセージを送ったらしいんですけど
すごいですね。
それで、あ、平成になったんや
うん、独特の平成の迎え方ですよね
そんな感じでしたね。
どっちかといえばね、やっぱりあの昭和天皇が崩御されての時代の始まりだったので、うん、いろんな人言ってますけれども、やっぱりちょっとこう今とは全然違うムードでしたよね。
そうですね、
自粛自粛でね、いろんなことが、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
私もね、あのその年小学校6年生か、要はもう昭和天皇の体調が崩されてから、うん、いろんなことが自粛で、うん、お祭りも自粛だったんですよ。
あ、
だってその年トランペッターとしてだよ、
うん、
パレードでデビューする予定だったんですよ。
お
ところが、まあ、お祭り中止になっちゃったので、うんうんうん、トランペッターデビューは幻になってしまい、私物から入るタイプだから、当時もトランペットだけ先にお母さんに買わせちゃったんだよね。
あ、
だから物は持ってたんだけど、うん、もうそのままずっと吹けず、
ステージに上がることもなく、
なく、
あら、
結局吹けないです今も。持ってるだけ、
持ってるだけ、
うん、だからあそこで平成という風に変わらなくて昭和がまだ続いてたら、私、うん、トランペットやってたかもしれない。
そういうことですね、うん、
一流トランペッターとして活躍してたかもしれない
いや、よかった、変わり目で
もうどういうことやねんごめんね、今30年平成を振り返ろうって話を振ったのに私たち結局平成元年しか振り返
ってない
この調子で毎週1年、2年、3年
令和元年終わるわ
本当だねということでね、もうこれ以上ね平成振り返らないと思いますけれども
そうですね
この番組ではね、
はい、
いよいよ来週は令和元年、令和時代になっても初襟のスタンス、うん、全く昭和テイストでお送りしてもらいたいと思います、はい、平成でもない、
平成でも
ない、昭和テイストですね引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さらば平成、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。